説教草の上に座る友野文子牧師です。
一週間の旅路をそれぞれに終えて、またここにみんなで集まって神様を礼拝できますことを心から感謝いたします。先週私たちは愛する伊藤信子さんを天に送りました。私は最晩年のお姿しか知りませんけれども、それでも車椅子で2週に1度礼拝に出席されていました。礼拝を喜びとしていらして、こう礼拝が長引いてしまって終わる前にお迎えの車が来たりした時にはまだ終わってない、まだ終わってない、帰らないよって大きな声を必死に上げられている、そのような信子さんでした。教会を愛していて、教会こそが拠り所だった。その信子さんを私たちはこの教会でご葬儀をあげてお送りいたしました。その前の週には星野貞子さんを天に送りました。お元気であられるのに、ご自分の死を真っ向から見つめられていて、倦怠を表明されていました。そしてそのご希望をなされた通りに、医療の発展のためにお体を捧げられました。年が改まって、私たちは二人の愛する方を教会の方々をお送りしました。そして昨日には増田先生のお父様、増田実牧師を天に送りました。ご生涯伝道のために尽くされた主のしもべでした。私もその姿に本当に尊敬の念を持っておりました。お三人とも見事な生涯だった、そういうことができると思います。教会という信仰の共同体の中で、私たちは祈りを捧げてこの三人の先達を悼み、三人とも今神様の御元で憩われていることを願います。祈りのうちに私たちは三人を思い、ご遺族の慰めを神様に乞い願います。先週はまた阪神淡路大震災から23年を数えました。今年6000本のろうそくを立てて描かれたのは、伝える伝える伝という文字でした。震災がどのようなものであったのか、どのような被害を受けられたのか、亡くなられた方がどのように生きたのか、亡くなられた方のことを忘れないように伝える伝、この伝えるという文字とともに祈る人々の姿がニュースに映し出されました。小さな、まだ小学校に入る前だろうか、小学生だろうかと思われるような女の子がこう手を合わせて目を閉じて祈っている姿が映像に映し出されました。お母さんらしき方がこう傘を差し掛けていて、その傘から雫がポタポタと垂れている、寒い夜明け前の映像でした。 震災前には生まれていなかったその女の子がどのようなことを祈っていたのでしょう。亡くなられた親戚のことでしょうか。お母様の大切な方だったでしょうか。そこで祈っている多くの方々が大切な方を亡くされ、その方に思いを馳せられていたのだと思います。祈りの中で誰かを思い、過ぎた日を思い、またこれからの自分の生きていく道を思われていたのだと思います。祈りの中で生きているものが死んでいるものとつながる、その姿を見ていて私は本当に、ああ伝わると思いました。その祈りが私の心にも今伝わりましたと映像を見ながら思いました。共に祈るときに私たちは一つにつながるのです。祈るとき私たちはつながります。何より私たちは祈りによってまず神様とつながります。聖書はあなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさいと私たちに伝えます。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。苦しい時に誰からも放っておかれるようなことがあったらなお苦しいです。誰もそばにいない、苦しみを聞いてくれる人も寄り添ってくれる人も誰もいない、たった一人でこの苦しみを苦しまなければならない、そうだとしたらどんなにつらいでしょうか。けれど苦しい時にはまず祈りなさいと聖書は言います。なぜなら祈りの中で私たちは神様とつながるからです。神様は私たちを放っておかれるようなことはなさいません。神様は私たちの苦しみを放っておかないのです。神様は誠実な方で私たちの祈りを軽んじられることはないのです。祈りの中で私たちは神様とつながります。私たちを襲う苦しみの中で大きなものは病があります。病は不意にあるいはいつでも私たちを襲ってきます。聖書には先ほど読んでいただきましたが、病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさいと記しています。具体的です。とても教会の長老、司祭や牧師、その人たちに祈ってもらいなさい、そう聖書は言うんです。なるほどと思います。そうか、教会の人たちに祈ってもらうんだ。けれど祈ったところでどうでしょう。祈りで病は治るでしょうか。苦しみなくなるでしょうか。癒されるというのはどういうことなんでしょう。がん哲学外来という言葉をご存知の方いらっしゃいますでしょうか。がん哲学外来、がんという病気と哲学という学問と、それから外来という医療機関、こう何かつながるようなつながらないような、このがん哲学外来というのは順天堂大学の腫瘍学の先生が提唱したもので、こう医療や治療によってこう体が 治っていく、それだけではこう賄い切ることのできないがんによる苦しみ、生きていく辛さ、それを患者の方がこう先生に相談して、がんによって抱えることになった苦しみを聞いてもらって、がんであっても自分らしく生き生きと生きていく、それを取り戻すための外来なんです。当初は本当に外来の形で、先生に日野先生とおっしゃる方がいるんですが、この先生にこう自分の苦しみを聞いてもらって、課題を語って、こうこれから自分がどうしたらいいのかということをこう整理していく、がん相談室というか、こう外来のようなものだったようですけれども、その後各地にこう先生に立ち上げに立ち会っていただいたりして、がん哲学外来メディカルカフェというのができるようになりました。こうがんの方々が集う場です。こうメディカルカフェの中には、今まさにがんを治療している方や、あるいはがんの治療が終わってこうサバイバーと言われるんですけれど、がんからこう生還してきた方というような意味でしょうか、こうサバイバーの方や、あるいはご家族の方や、こうがんに関わる医療関係の方や、あるいはボランティアの方、もうあらゆる方がこう集まって一緒にお茶を飲みながら語り合う、そしてみんなでこうどうやって生きていくかというのを模索していく、そのようなカフェなんです。全国に今百数十箇所あるようですけれど、そのうちの少なくとも40箇所以上が教会や、あるいはキリスト教の施設の中でこのカフェを行っています。私の知っている教会でもこういくつかこのカフェをやっているところがありまして、その中の一つに何回かお邪魔したことがあります。こうきっかけはその教会の牧師が私の友人だったので、こうちょっと様子を見に行こうかというようなこともありましたし、あるいは これからひょっとしたら私も何かこう役に立てることがあるかもしれないし、あるいはこういつかというような思いもありまして、こうそのカフェを覗いてみたんです。で行ってみて、はたと私は気づきました。こう行った時はなんとなくというか、こう行ったわけです。ひょっとしたら私も何か役に立てるかとか、あるいはそういうの思いがあったんですけれども、行ってみて気づいたんです、そうではありませんでした。私も当事者だったんです。私の息子が小児がんでした。ですので私は何というか、がんを闘った患者の家族だったんです。今日ちょっと熱出して休んでますけれども、息子が脳腫瘍を患いまして、そしてこう入院していた時期がありました。私はその頃こう誰かに自分の思いを吐き出して苦しみを聞いてもらうというようなことはあまりせずに過ごしていました。こう誰かに相談するということすらこうもう忘れてあたふたしていたのだと思います。もちろん神様には相当祈りました。こう衣の裾を握ってこう神様引き倒すぐらいの思いを持ってこう泣きながら過ごした日々がありました。けれどこう命の問題が一段落して、そうしますと医療費のことですとか病院の対応ですとか、こう息子の学校のことですとか、いろいろな心配が頭をもたげてくるのです。けれどそのようなことはなかなか人にこう言うことができない辛さがありました。そのことを私はこのカフェではぁと思ったんです。あ、私はこの思いを人に話していなかった。けれどこのカフェで思いがけず私は当事者の一人として皆さんのお話の輪に加えていただくことができました。明るいカフェの雰囲気の中で自分も自由に話をし、そして自分のその思いを持って他の方のお話を聞いて共感することができる、誰かに これ聞いていただいたら心配かけるんじゃないかというようなこう気遣いもない、ただ心をよりこう寄り添わせて自分の心も溶かされていく、何よりもそこは教会でしたから、クリスチャンでない方もクリスチャンも一緒に祈るということができました。賛美歌を歌って手を合わせて、神様あのねということができました。そしてそこの牧師が教会員ではない方がたくさんそのカフェに集っていましたけれども、いつもそのカフェに集う方のことを覚えて祈ってくださっていました。カフェに集う方々がよくおっしゃるのは、私は病気だけれども病人ではないということでした。重篤な症状の方ももうたくさんいらっしゃいましたけれども、病気を抱えながらそれでも自分の人生に責任を持って歩もうとされている姿でした。病気だけれど病人じゃない、生きていく一人の人間だ、その姿を私は拝見することができました。そして病気がなくなるということだけが癒しということではないんだと思い知らされました。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいますと先ほど読んでいただきました。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。この起き上がらせてくださるという言葉は、もともとの言葉ではイエス様の復活を示す言葉と同じ単語なんです。信仰に基づく祈りはその人の人生においてその人を復活させる、その人を立ち上がらせる。病気はそのままあったとしても神様は祈りに応えてその人をこう病人という状態からその人らしく生きるという状態に引き上げられる。その人をその人らしく生き生きと生きることに向かわせてくださるのです。その中で病気から回復させられるということもあるでしょう、そうでないこともあるでしょう。でも病気の中に伏せて生きることを放棄させるというようなことを神様はなさらない。その人の人生を回復させる、癒される、それが祈りの力なのだと聖書は告げているのです。がん哲学外来はがんという共通の苦しみを介して人と人とがつながる場を提供していました。人と人とが思い合い祈り合う、まして教会で行われるそれは本当に主イエスの名によって祈られる、そのような場でした。教会というのは祈りの共同体なのです。信仰の共同体です。主に癒していただくために罪を告白し合い互いのために祈りなさい、そのように聖書は語ります。ここでよく注意して読んでみてください、聞いてください。主に癒していただくために罪を告白し合い互いのために祈りなさいと書いているんです。病人のために祈りなさいとは書いてません。私たちは何か困ったことがある、そのような人がいたらその人のために祈ると思います。でもそうではなくて、ここで書いているのは互いのために祈りなさいなのです。病気で苦しんで祈っていただくそのような人も、そのために祈ろうとしている人も、どちらも互いのために祈りなさい、 そう書かれています。面白いと思われませんか。罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。病気の人は弱い人で一方的に祈ってもらう、そのようなことは書いてないのです。祈る人、祈られる人と役割が決まっていて、牧師は祈る人、教会は祈られる人、そのようなことではないんです。そのような関係ではない、それが教会の祈りです。互いにどちらも祈り祈られることが必要なんです。八木重吉というキリスト者の詩人がいます。昭和という時代が始まった頃に29歳で召されたキリスト者の詩人です。彼の作品に草に座るという詩があります。とってもとっても短い、これが詩なのかと思われるような短い詩です。私の間違いだった、私の間違いだった、こうして草に座ればそれがわかる。たった三行です。私の間違いだった、私の間違いだった、こうして草に座ればそれがわかる。何か人間関係で嫌なことがあったのかもしれません。その時詩人はこう一人で静まって、本当に実際にかどうか分かりません、草の上に座ります。その中で冷静に自分を見つめて、他者のことを思って、ああ自分が間違っていたと自分を退けるのです。私は祈りとはこの草の上に座ることではないかと思うのです。どのようなことがあっても、心乱されることがあっても、悲しいことがあっても、その日常をひとまず置いて神様の前に静まって座る、草の上に静かに座って神様と対峙する、その時に見えてくることがあるのです。神様の前に自分がどのようなものか、自分は何をなすべきか、他者とどうつながり、どう生きていくのか、その時私たちは一人ではありません。神様とつながっています。そして他者のことを思うことでその人とつながります。ほんのひと時でも、日常から自分からさえも一歩退いて神様の前に座る、教会は一歩退いて神様の前に座る、祈る者たちの集いです。私たちは祈りの共同体です。自分のことを祈ることも多いですけれど、教会の方々のことを覚えて祈りましょう。神様の前で主の名によって祈る、そこに神様は目を留めてくださいます。そして私たちはどのような状態であっても起き上がる、起き上がらせられる、復活する力を与えられるのです。それは大きな力です。祈りには力があり効果がありますと聖書はそう記します。喜びの時も苦しみの中でも私たちは互いに祈ってまいりましょう。私たちは一人ではありません。お祈りをいたします。 主なる神様、祈りの力を今日また私たちに教えてくださりありがとうございます。祈りは力ですけれど、主よ、苦しすぎて祈れないこともあります。特に愛する方を失った時に私たちは祈ることすらできない。主よ、そうです、私たちは弱いものですけれど、そのような時に祈ってくれる友がいる。教会とはそのような場です。主よ、そのことを教えてくださってありがとうございます。私たち互いに祈り合っていくことができますように。今日悲しみの中にあるお一人お一人をあなたが慰めてください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。